加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃田、
バイトハスヤンこと橋坂です。
眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたしますが、さあ防災ショットバーシーズン6、なんか携帯がな、なんねんけどな今日。つっくん、あの店に携帯持ってたらあかんで。
いやいや、
持ち込み禁止やで。
あれ、
もう俺なんかもう絶対もう店には私物は持ち込まない。だからもう全裸で、
全裸
で仕事。
裸族ですから。
裸族。
それはそれであれやな。
それぐらいの気持ちでいかなかったな、長谷やん。
そう
ね、お前が休みやから。長谷やんバイトに来とうけども、今日休みだけども、あの来とうからな。とりあえず
ちゃんとバイトしとんかいな。
いや、してやん、してやん。もう全然バイトしてん。全然バイトして、勝手に誰かまた開けるし、部長やろと思うけどな。もうこれ、いらっしゃい。
あ
れ、
もう喋ってんと、開けてください。おはよう。
喋ってんと、誰に物を言うとよりも口の周りも物だらけにして、もうかわいそうやな。
胃が荒れてね。ええ、あ、飲みすぎて。
胃が荒れることっていうのは、飲みすぎと、あのことと、あのことと、あのことやな。最後のあのことがな、いや言わんとこ。え、なんで今日部長来てんの？
部長ね、なんか遠くに出張に。
遠くに出張に。
出張、飛ばされた。
言いにくいということは飛ばされた。
いやいやいやいやいやいや。全然そんな。
なんか俺は一人旅をするとか言って、この間ブツブツブツ言いながら歩いとったけど。
あれ、あれ、私奥さんから電話かかってきたら、出張に行ってるって言っといてくれって言われたよ。
そう。
あれ？
でもなんか京都大原三千院って、なんか京都ブラブラしたいとか言って、あ、一人で行っとんか。そうそう、誰と行っとんのかな。
いや、一応ラジオ行っとことにしといてないって言ってましたもんね。
あ、
え、
言ってもた。
あれ、
えらいこと言ったんだ眉毛。えらいことやね、この分からへんなと思った俺。
というところでね、
いやいや、なかったことにはできへんけれども、まあ部長は今回お休みやね、
はい、
うん、出張ということで、
うん、
せっかくええお酒用意したんやけどな、眉毛がしっかり飲んでもらうかな。じゃあ眉毛ちゃんね、今回はあのいつも災害に見舞われたその酒蔵のお酒を、まあ、買ってご用意してるんやけれども、
はい、
いつもこう遠方のところ、まあ、東日本大震災とか中越だとか阪神淡路も、まあ、近くだけどね、で今回はね、今年の8月の16日からの記録的な豪雨災害、まあ、これが兵庫県内でありまして、はい、
そうですね、
その丹波市、すごいね、豪雨で泥だらけになってっていうことになりました、うん、そこの酒蔵の酒をご用意をしておりますので、マイケルちゃんどうぞお品書きをお読みください、
は
い、うん、
ではご紹介いたします。兵庫県丹波市にあります株式会社西山酒造場さんのお酒を今日はご用意しました。丹波市は兵庫県の中央に位置し、美しい山々に囲まれた自然豊かな地域です。創業は1849年、嘉永2年。丹波、兵庫県産を中心とした素材へのこだわりと、可能な限り添加物を排除した製法、体に優しいお酒を開発製造しています。目指すは一緒に食べる料理の味を損なわず引き立てるお酒。一度飲んでみたい幻の酒ではなく、また飲んでみたい一生の酒となるように作られています。使用する水は丹波市春日地域を西に流れる武田川の伏流水である蔵内の井戸水鎮守天泉を使用。超軟水で乳幼児にも安心して飲ませられる清く澄んだ水です。そして使用米は兵庫県の名産である山田錦のほかに、特産品である兵庫北錦、田島剛力を積極的に取り入れています。扱いが難しく、一般的には知名度の低い酒米ですが、特徴のある味わいを醸す米として重要な素材と位置づけています。本日は厳選した2本をご用意しました。まずは酒米兵庫北錦を使用した小鼓純米大吟醸路上花あり、灯花です。 口当たりが柔らかく、銀条香はしっとりとした優しいタッチが印象的。ほのかに感じさせる米のコクを余韻とともに感じる仕上がりです。そしてもう一本が酒米田島剛力を使用した小鼓純米大吟醸路上花あり黒ボタンです。田島剛力は酒造りに非常に適した酒米ですが、風雨に弱く生育が難しいため希少な酒米です。本日はこの2本をご用意しました。
うん、変わった酒米でしょ。
そうですね、
うん、あんまり聞いたことないような、
はい、
兵庫北錦と田島剛力、なんか相撲取りの名前
だよね。お前ね、おっとも昔ないような、うん、
ところでこれ誰の支払いで飲んでもらったらいいねやろな。あ、今日春で帰る、ちゃんと、
だいぶ溜まってますよ。
だいぶ溜まってますよ、部長のツケは。
今日の分だけでいいですか、うん、全部払
って。いや、今日の分も部長につけとくか、
はい、
それとも今日の分だけ払って帰るか、うん、どっちを選ばれますか。
じゃあつけといてください。
了解しました。じゃあ部長、あのお付けさせていただいて、ここに、部長って書いとくね。
はい、
じゃあどっち開けます。まずは
そうですね、今日あの瓶の色が深いなんかも
だいぶテンションが、
あのちょっと待ってな。今日ミキサーバンブーがな、さっき開けて飲んだみたいやねこれ。
なんか
ちょっといつになくハイテンションなやつが向こうにおるぞ。困ったな、もう、ね、勝手に開けたのなあかんで、もうな、
あれ面白いな。
あれくるくるレインボー言うんですよ。
え、あれいろんな形に変形しようけど、うん、
え、これは、
お、面白い、
面白いな、え、これ見てる聞いてる人は分からへんけど、
ね、
どうやって表現したいんやろな。
そう、ね、
あ、だるまのようにもなるし、そうそう
そう、いろんな 変幻自在にこう、
あの竹ひごの、うん、竹ひごにあの、うん、七夕飾りで作るような提灯みたいなのが突き刺さってるみたいな感じなんですかね。
それは売ってるもの、誰かが作ったもの、それともあったやつを回してみたらそうなっただけ。
ああやって遊ぶもの、今日ちょっとね、
うん、これラジオで、
はい、
紹介した
にくいね。
あ、本当、
まだ非売品、
非売品ですね、
うん、ほうほうほうほう。
あ、日経レポスでこれを売るわけ。
作るね、体験教室が、
作る体験教室があるわけ。
この土曜日曜とあるので、
へえ、
ぜひ朝10時からでしたっけ、ぜひね、お出かけください、
うんうん、お前誰に向かって言うの。
ラジオ聞きの皆さん、もうね、土曜日は終わってしまってるけど、
え、土曜日やったら終わってないな。
そうね、
日曜日にやんのやろ。
日曜日もあります、ね、
日曜日も、あ、土曜日もあって日曜日もあるわけ。
そうなんですよ。
で、あれを作って、はい、どうするの。
クルンクルンして、
いや、だからそのクルンクルンしてどうするの。
ラジオなんでね、ちゃんと言ってくださいよ、
はい、あの回してウフフって楽しんでください、ね、うん、
もうええわもう。じゃあもうこっち側の、はい、10日行きましょうか。
はい、ピンク色の可愛い、はい、うん、
じゃあちょっとあの眉毛様にお継ぎさせていただきます。
ありがとうございます。マイタンブラー持ってきました。
マイタンブラーはごっついねーや、ほんま。
最近ね、ベンチサイズ買ったんですよ。
ちょっと待って、あのベンチサイズ、ベンチサイズってどんなの。ごっつ入るやんかお前、これ一回止めたけどまだ入ってない。もうほら一本入ってもらったかな。
浴びるほどのね、
それもうえらいこっちゃでこれほんま。ではですね、まあ、眉毛ちゃん一人ではありますが、ところもあって、なんでバイトの長谷やんだけ飲もうとしてるわけ。
ごめん、大好きなの。
というところでですね、昨今の数々の災害によって被災されたって、あ、台風来るな、
そうですね、
もうこれ皆さん、あの自分が被災者にならないように、うん、今回の台風のためにしっかりと備えをしておいてください。
これは予想が出てますからね、ちゃんと予想で出るんだから、
う
ん、あの準備は
そうバッチリと万端で、まあ、今回はですね、この台風で絶対に被害が起こらないことを記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
眉毛めっちゃ美味しそうやな今のは。すごいな。
美味しいですね。
もう前の時なんかもうああ言いながらプッてへこきょったもんな。あないなってあかんで。
私ね、うん、まだあのもらえて決まってないんで、ちょっとそういうのをバラすのはやめていただきたい。
あ、そうですか、
はい、
あのバラしてるわけではなくて、これはもう 僕の独り言を多くの人が聞いてしまったという。それからごくごくごくと飲んだ空気も一緒に飲んでそのままプッてへこる。
そんな肩尻上げてないですか、ね、
そうか、たまにあっちで肩尻上げてるから、まあ気ぃつけた方がええやろなと。
気ぃつけます、うんうん、ちょっとねお尻上げんようにして
そうやろ、
はい、ちゃんとしますね。
というところで、あと残すところ15分を切ってしまいましたが、防災漬けになっていただきたいと思います、うん、
はいはいはい。まあ、ところでマスター前回、なんか突然の自然の振る舞いとうまく付き合うにはなんか防災の常識だけではなく主体的に災害と向き合って命を守る行動を臨機応変に取ると、まあその中で、責任のある姿勢とか、姿勢の防災ということが一番大事やって言うてはりましたけど、
どこで聞いた？どこで聞いた？自分休んどったやん。休みやったやん。何が？
まあ、聞かれてた方がですね、まあ、もう少し詳しいに聞きたいと、まあ、そういう意見がたくさん来ております。
それお前の意見じゃん
が
そんなことない。
そんなことない。
あ、なるほど。
まあ、今回も引き続いて、姿勢の防災について伝えていただきたいと思います。
了解です、
はい。
まあ、であれば多くの方々からのご意見ということで、まあ、難しいわね姿勢の防災っていうのはね、それについてお話をしたいと思いますが、まあ、姿勢の防災は自然の猛威を相手にする場合、まあ、これは防災の知識だけではなくて自分の命を守って災害に立ち向かうという個々の姿勢が重要やということです。で、ところで皆さんはね、阪神・淡路大震災以降の20年間に災害が発生するたびにね、こうメディアとか、まあ、行政を通じて災害の恐ろしさとか防災の重要性なんかを知る機会が多くあったとは思う、でもまだ多くの人は未だに家具や家電の転倒防止とか落下防止もしてないと、つっくんちではそういう家具の転倒防止とか落下防止とかしてる？
やっぱり意識、ね、してますんでやってますよ。
やってる、はい、やってる、
はい。
な、眉毛んちは？
あ、私の家もやってます、まあ、完璧とまではいかないと思うんですけど多分まあ大丈夫かなっていう、
なるほどね、まあまあそれだけできてればね、問題こいつや。ハセヤンのとこはちゃんとやってるん？
ほんま笑いが出ますけどやってない
ん
ですよ。
なんで笑いが出んの？笑いは出さんでやろう、なんで？
やろうやろうっていうやった方がいいっていうのはもう重々承知してるんですけどね、まあまあまあ、お金もかかるし、それを時間、それをするまあ時間やね、まあ作ればいいんだけども一歩が踏み出せないっていうのがあって、まあ、忙しさにかまけてちょっと未だにやってない、まあ、強いて言えばあのタンスが倒れる方向にはあの寝ないようには心がけてるんですけどね。
なるほどね、まあ、忙しい時間も取れない、まあ、扇風機のコンセントが刺さってなかった電源が入らへんで怒るやつやからな。まあ家具の転倒防止器具なんかはようつけへんのんちゃうかなとマスターは思ってしまうわけやけれども、まあ、そういうふうにね多くの人はできない言い訳だけっていうのの準備はね早々に皆さんやってるね。
そうやね、まあ、ハセもね、まあ、次の災害で、まあ、時遅しとかでやっておけばよかったなとかしまったとか、まあ、そういうことをね思うことになりかねへんよ。
そうそうそうそう、まあ、人間はね頭、まあ、知識で分かってても行動に結びつけることは難しい、まあ、特にねいざその時という場面では今までに経験してなかった、経験したことしかね、実行動ができないと言われています。当然何もやってなければ何もできないというのは当たり前、ところがね私一人ぐらいはやってなくても誰か助けてくれるやろうと非常にあんまいい考えを持ってる人が多い、まあハセヤンも少々甘い考えを持ってるようですわ、まゆちゃん、
はい。でも私の地域でも防災とか減災の活動でね来たる災害のための準備を、まあ、皆さん頑張ってやっておられるのでもし災害が発生したら地域の人たちが助けてくれると思うんですけどね。
そうですよ ね、
ね
頑張っている地域なら助けてくれるだろうし貯め物だって分けてもらえますよ ね、
ね、備蓄倉庫とかね、各ご家庭の分とかね、
はい、まあ、うちもちょっとぐらいはそらありますけども、なかなか 多くの欲求はないですよね。
余裕がないよね、
はい。まあ、日々生きることに精一杯でいつ来るかわからない、そんな大きな災害にお金や時間をやっぱり使えないかなっていうのがちょっと一部あるかな、心の中に。
まあ、眉毛ちゃんとかね、長谷屋のような考え、まあ、そんなような思い込みを持っている人が、まあ、今残念ながら多く見受けられる。で、まあ、ちょっと思い出してみると、阪神淡路大震災では亡くなった人が6434人いました。そのうち間接死と直接死があるんですが、直接死で亡くなった人は約5500人、そのうちの9割、まあ、約5000人近くが地震が起こって15分以内に亡くなった、まあ、ほぼ即死に近い状態、この教訓から15分以内の対策の重要性を考えると、答えは簡単やね、つくん。
そうですね、もう赤の他人は当てにしたらあかんと。
そういうことや、
じゃあ当てにしても良いのって誰なんですか？
マスターが思うのは、強いて言うなら家族とか近所の人たちかなとは思うけどね、でもそのためにはやっておかなければならないことが、まあ、たくさんある、
そのためにやっておかなければならないことって何ですか？
そのためにやっておくべきことっていうのは、普段から地域活動への参加とか、日頃から近所の人へ笑顔で挨拶やね、この日頃の積み重ねが災害が発生した時に、まあ、眉毛ちゃんを守ってくれる大切な災害保険のようにもなる。人を当てにしてええ状態の人ができるということやね。
いやいや、そんなことないでしょう。
なんやねん、俺文句あんのかい
な私の地域、私のはマンションに住んでますけどね、あの防災会もあって、確立された理事会、で民生委員さんもしっかりしてますわ、で素晴らしい運営をする管理区外もありますね、だからすぐに誰かが助けにくれると思ってるんですね、誰かに任せておけば大丈夫って思うのが間違いかな。
長谷屋のとこって管理会社とか契約してるん？
ああ、してますしてます。
あ、じゃあそこも来るかもしれへんと思っとるわけやな。
はい、まあまあ、でも今長谷が言ったように、確かにそれぞれの組織はやっぱり素晴らしい活動してんねん。でもそれらは自分の命を自分で守ろうとしない、まあ長谷屋のために活動しとるわけではないと、そういうことをやっぱり理解しとかんといかんわね。
じゃあその人たちっていうのは何のために活動されてるんでしょうか？
それを言われると難しいは難しいねんけれども、大きな災害に襲われたとしても生き抜くということ、自分や自分の大切な人が生き残れるために活動しているのであって、普段からまあ近所の人や言っても全然挨拶もせえへんし、まあ、知らん顔の人、もう極端に言うと生き残る努力をしない人を助けるために活動しているのではない、まあそのために持つべきものがやっぱあるやんね、つく。
そうそう、やっぱりその生き残る、生き抜く意思、これを必ず持つ必要があるっていうことですね。
生き残る意思、生き抜く意思ですか？
そう、難しいねんけどね、まあ、自分の命を守るのは日本の国ね、でもなく、まあ、行政でもなく、自分やという主体的なものを持つ、この強い意志が必要やということですね。まあ、主体性を持って行動できれば、なぜ備えなければならないのか、そのために何をしておけばいいのかっていうのが、そう考えていくと、主体的に考えれば次々にひらめくということですよ、眉毛ちゃん。
マスター、それってどんなことなんですか？
まあ、これはね、あのマスターが眉毛ちゃんのことをなかなか考えにくいねんけれども、多分眉毛ちゃんにしかできないことっていうのが、まあ眉毛ちゃんの命を守ることができるのは眉毛自身でしかないということをやっぱりね、肝に銘じてほしいね、
はい。
だから地域活動にちょっと参加をして、それで守ってもらえないかっていうことを考えたら、初めて関わった時に見ず知らずの人たちが周りにいても、この人たちは私のために守ってくれないなという気になる瞬間がある。全然知らない人が私のことなんか名前も知らんし、どこの誰っていう状態で守ってくれない。だから生き抜く努力をしない人の命を守るなんて絶対にはできないとマスターは思うね。
でもマスター、そんなね大げさに言わなくてもいいんじゃないかなって、あの防災の日の9月1日付の新聞に掲載されてたじゃないですか、ハザードマップ、あれには私の家のところまで津波来おへんって書いてあったし、揺れも震度7なんて来ないって書いてあったから、大 大丈夫なんちゃうかなと思うんですよ。
なるほどね。
ですよね。
何がですよね。
新聞に出るぐらいだからね。マスターや皆さんは少々大げさビビりすぎですよ。
つくなんか言いたそうやな。
まあ、僕自身はハザードマップ、まあ、こんなん信じるなと強く言いたいですね。まあ、逆に聞きたいんですけど、ほんまにハザードマップ想定通りになると思ってるのかな。
ハザードマップの想定通りに災害が来るのかということですか。
そういうこと、そういうこと。まゆげちゃんの、ね、会社で部長よう言うとったけど、防災研修でいろんな勉強してる、その中であの部長言うとったやんか、あの想定より小さいかもしれへんし想定よりも大きいかもしれへんって、なんかあの机を叩いて言うたっていう、
想定はあくまでも想定や、
そうやそうやそうや、言うとったやろ、
言ってはりますね。
まあそういうことやね。新聞なんかに載ってしまうと想定が全てや、想定が最重要やと思い込む人が多くなってしまうね。でも想定はどのように出来上がったかっていうのをやっぱりちょっと考えらなかね、やっぱり新聞に載ってそれを丸ごと信じ込んで、これ以上のものは来ない、襲ってこないと勝手に判断をしてしまうね。これは本当に怖い。これをなんてつっくん言うんだ。
そうそうそう、これはね、やっぱり自分の命を行政に丸投げしている依存防災っちゅうもんですね。まあ、依存するっていうことは主体的に自分の大切な命、まあ、このことを考えていないっていうことですね。
そういうこと、
でもじゃあどうしたらその主体的な防災っていうのができるんでしょうか。
なかなかええとこを突っ込んだからね。想定というものに自分の命を委ねて、防災は誰かがやってくれて災害から誰かが守ってくれるというような、まあ、傍観者、誰かがやってくれるやろっていうような考えを持たないこと、これが一番大事な主体的なことにつながっていきます。災害が発生したその時に慌てなくても済むような知恵を手に入れる、これが主体性の防災かな。
その時に慌てなくても済むように災害を冷静にやり過ごせる知恵って本当に何かあるんですか。
あるよ。簡単なこと、毎日の挨拶、日頃の挨拶、この挨拶が非常に効果的とつく言われてるな。
そうそうそう、まあ、会社ではやっぱり挨拶運動とかやってないんですかね。
やってるやろ、まあ、あのいつも、部長いつも、
口うるさい部長が挨拶挨拶で、
言うとると思うわ。
言
う
てはります。
会社は変わるって言ってますよね。
ええか挨拶や言って言ってはります。
その挨拶をすればどうなるんですかみたいな。
そうですね、挨拶をするとそれがきっかけで多くの人と話すことができます。
そうそうそう、挨拶をしたらやっぱ多くの人と話がすることができると。そうすればどうなるか。
そうすると、挨拶をして多くの人と話すことができて知識が増えますよね。それで自分の知らなかったこととか物の見方も変わったりすることがあります。
そうやね。じゃあなんで挨拶が重要か、挨拶をすれば何がどのように変わるのか、主体的に考えると挨拶をすることで自分の命を守ること、守り方っていうのが理解できるようになると。
そういうことね。挨拶が生み出すもの、挨拶から生み出されるもの、そのためにやるべきことを考えるということやな、つくん。
そうですね、やっぱり姿勢の防災は災害に直面した時に臨機応変に考え、そして行動して、それぞれの状況下において最善を尽くすと、そのために日頃からの挨拶を通して地域参画をしておくこと、これが今回の減災式ということで。ハゼン、分かった？
よっしゃ、とにかく挨拶やね。他人は当てにしないよ。
大丈夫かいな、この。
いや、絶対大丈夫じゃないわ。もうこれまた来月に通してちょっと主体的っていうのが難しいから、来月もちょっと主体的主体性の防災について皆さんと考えていきたいなと、マスターは思っておりますので、来月またお会いしましょう。
はい。
あ、じゃあレボスに今から行って並ばなかね。
そうですね。
あれくるくる作ろう。
くるくるくるくるくる作ろう。
いろんな形に変わって。
あれなんちゅう名前なんやろ。
もううるさい。さよなら。
あの道具はなんちゅう名前。
さよなら。
くるくるレインボーです。
くるくるレインボー。